主は今招いて言われます。しかしヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。皆様お座りください。司会者がお祈りします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと幸いです。それではお祈りいたします。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を使い、思い煩っている。しかし、必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また、時間場所は違っていてもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることを感謝いたします。今私たちは何に気を使い、何を思い煩っているでしょうか。それは主よ、あなたよりも大切なものなのでしょうか。そのことが私たちの思いをあなたから引き離そうとしているのであれば、主をもう一度御言葉に立ち返らせてください。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を使い、思い煩っている。しかし必要なことは一つだけであると言われた主の言葉を忘れず、この礼拝で語られるあなたの御言葉に心を傾け、あなたの御顔を見上げつつ礼拝を捧げることができますように導いてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、またこの受けた福音を述べ伝えるものとして行動していく知恵と勇気をお与えください。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え、守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続いて、主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。 初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読します。今朝の詩編は詩編62編、旧約聖書の877ページ、旧約聖書の877ページです。詩編62編の1節から13節になります。司会者が一節二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編62編一節から13節を購読します。指揮者によってエドトンに合わせて賛歌、ダビデの詩。私の魂はただ神に向かって沈黙する。私の救いは神から。
神こそ我が王位は我が救い我が砦、私は決して揺らぐことがない。
いつまでお前たちは人に襲いかかり一団となって殺すのか。倒される壁、崩される石垣のように。
彼らは人をその地位から引きずり下ろそうと図り、偽りを喜び口で祝福し腹の底では呪う。
私の魂よ、ただ神に向かって沈黙せよ。私の希望は神から。
神こそ我が王位は我が救い我が砦、私は揺らぐことはない。
神にこそ私の救いと栄光はある。我が力なる王位は逃れ場は神のもとに。
民よ、どのような時にも神に信頼せよ。御前に心を注ぎ出せ。神は我らの逃れ場。
人間の子は息のようなもの、人の子は欺き、はかりにかければ共に息よりも軽い。
暴力に頼るな、略奪に虚しい望みを置くな。富が増えても心を奪われるな。
一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のもとにあると。
我が主よ、慈しみはあなたのもとにあり、あなたは一人一人にその技に応じて報いをお与えになります。
アーメン。それでは初めに米田さんにお祈りをしていただきます。
愛する天の父なる神様、今朝もあなたの前に私たちを集めてくださり、共に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。 私の魂をただ神に向かって沈黙せよ。私の希望は神から。神こそ我が大岩、我が救い、我が砦、私は揺らぐことがないと。今、読みましたけれども、私自身、今揺らいでいる中にあります。生活や健康のこと、また今感染症や、また世の中での信仰に対する不信感であったり、そういうことを見るにつけ、本当に弱いものですから揺らぎの中にありますけれども、神様、あなたが逃れの場であること、あってくださることを本当に感謝いたします。今この礼拝において、あなたを今一度本当に見上げ、あなたからの御言葉をいただき、本当に心を注いで、あなたに心を注いで、この礼拝を捧げていくことができますように、希望を持ってこのところから、またこの一週間使わされていくことができますように、この礼拝を祝し導いてくださいますようお願いいたします。今朝も御言葉を取り継がれる唐崎先生を強め語らせてください。またこの礼拝の中で奉仕される一人一人をあなたが強め、最後まで用いてくださいますようによろしくお願いいたします。すべてを委ね感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げます。初めての方も、神様、礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください、アーメンと祈ってみてください。それでは皆様ご一緒に1分間お祈りを捧げましょう。愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書7章37節から39節、ヨハネによる福音書7章37節から39節、新約聖書の176ページ、新約聖書の176ページです。新約聖書は聖書の後ろにあります。後ろの方4分の1くらいのところが新約聖書の1ページとなっています。新約聖書の176ページ、ヨハネによる福音書7章37節から39節です。
ヨハネによる福音書7章37節。祭りの終わりの大事な日にイエスは立ったまま大声で言われた。乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が語った通り、その人のうちから生ける水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じた人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、 霊がまだ与えられていなかったからである。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A、 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは川原崎明士官牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教満ち足れる祝福と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深く変わることのない慈しみを注いでおってくださる主よ、この朝も礼拝に招いてくださり本当に感謝します。あなたは私たちの目を開いて、主の十字架と復活によって成し遂げてくださいました救いをさらに明らかにし、闇から光に、死から命へと、神様あなたに立ち返らせてくださいます。そこには神様しかなすことができない罪の許しがあり、あなたとの親しい交わりが回復されます。主よ、このあなたの救いは私たちにその受ける価値があるから与えられるのでありません。また私たちの行いの報酬でもありません。ただあなたの恵みによるものです。今日この救いに預かる一人一人としての信仰の姿勢を新たにさせてください。今そのためにも御言葉の光を照らしてください。そうでないと私たちの歩みが不確かとなり、死の彼方に何も見ることができなくなり、迷いと不安が心を閉ざしてしまうからです。またあなたに信頼できなくなるからです。取りなしの祈りがあることが教会の命でもあります。何にも増して私たちの先頭に立ち、しんがりとなって取りなしの祈りを捧げておってくださる大祭司でいらっしゃるイエス様のもとで教会が生かされ続けていることをありがとうございます。祈られ続けてますように、コロナの災いの拡大、それに対して、また各地で起こっている豪雨による被害、それに対して、世界に目を向けるときに洪水や地震などの災害、悲しい憎しみの争いの現実、また厳しい迫害下に対して、さらに人の心を蝕む混乱状態に対して、ただただ主よ、誤解に言うと 助けと救いを祈ります。そして私たちに対しても平和の福音を携えて使わされるようにとあなたは願っておられますから、今日このところから小さな私たちですが平和の使者としてお使わしください。また私たちの群れには病の中で戦っていらっしゃる方々、支えと癒しと回復が与えられますように、さらにともどもに主に信頼する日々でありますように我らを導いてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
私の若い頃の夢は世界中を旅行することでした。どうもこれは今の年齢からして叶えそうにもありません。すべて紹介しようと思いませんが、ちょうど2000年に私はこの聖書の舞台になっているところ の, あのイスラエルですね、パレスチナ地方と言われますが、オランダ経由でそのところに行くことが許されました。いくつか驚いたことがあるんですけれども、彼の地ではですね、このペットボトルに貼っている水をお金で買わなきゃならない。まあ、私たちの国でも水を飲料水を買うということはありますけれども、普通水道水飲むことができるんですが、全部買わないといけない。ちょっと驚きでした。そしてイスラエルだけじゃありませんが、世界いくつか仕事、まあ、牧師としての働きの中でのお伺いする機会の中で、
当たり前のことなんですけども、
水というのは神様からの贈り物だなとつくづく思いました。
私たち日本はこう水が豊富にありますので当たり前のように使ってますけれども、まあ元に戻りますが、世界中回れないので、まあテレビが放映してくれる地球不思議大自然だったかな、で前の放映ですけれども、そのものを見たりしてちょっと満足を覚えて、かの類のものが見るのが好きになりました、まあ、それはさておいて、
水がなければ地球上のものは生きていくことができない。ちょっと当たり前の話します。人間にはどんな知識があっても、まあちょっとそういうことはできる、科学的にできる部分があるかもしれませんが、世界中のこの水をですね、独力で無から水を作り出すことは私たちできない。
ああ、やっぱり天と地を創造された神様がこの水を下してくださり、私たちのこの地を潤してくださり、作物を成長させてくださり、豊かな実りを与えて売ってくださる、
生き物を生かしておってくださる。こういう話をしますと、そうじゃないですよ、水は被害をもたらしますよと、こうそういう部分もあろうかと思います。
さて、
聖書の中をこう聖書を読んでいきますと、水は神様の恵みだな、祝福をもたらすものだなということを確認します。
そのことが描かれている箇所が随所に出てまいります。
今日読みましたヨハネによる福音書の7章の
この37節以降に、その人のうちから生ける水が川となって流れ出るようになるという、ここに水が登場します。
もうここにいらっしゃる方、皆さんここ数週前から礼拝で祈ってくださる方がほとんどですので、この7章のところにおいてはイエス様が十字架におかかりになられる約6ヶ月前、私たちの歴で言うならば9月の終わりか10月の初め頃ですけれども、このイスラエルの民は大切なお祭りを祝いをしたんです。それがカリヨ祭という、遡るところこの今日の読んだところから約遡る1500年前と言っていいでしょうけれども、モーセという指導者によってエジプトを脱出してから約40年、荒れ野をさまよう神の民たちが約束の地に入るまで、まさに荒れ野をですね旅する中で神様から必要な水が与えられ、まあ、岩をトントントントン岩を通して与えられ、またマナが与えられた。本当に大変なところもですね、主の守りの中、主が共にいて守ってくださった。まさにテント生活をしながらぐるぐるぐるぐる回った。 そのことを心いっぱい感謝して、イスラエルの民は後も今もそうだと聞いておりますけれども、このカリオのお祭りを祝うのであります。で、このカリオ祭の時に大切な行事の一つがですね、神様に、犠牲を捧げる祭壇に水を注ぐ必要があった。で、その水はですね、シロアムの 池というところが あるんですけれども、そこから黄金というか金の尺でそれをすくってきてですね、それを持ち運んでいく、そういう光景はずっとそのお祭りの中で、特にお祭りの最後の方であるんだそうであります。その期間ですね、詩編、参考まで申し上げますけど、詩編113編から113編、みんな民が唱えながら交渉しながらですね、主のしもべたちを賛美せよ、主の名を賛美せよ、主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみはとこしえに、それを詩編のこの言葉を語りながら、唱和しながら、歌いながら、その水を運ぶんだそうであります。ちょうどその時なんです。その場面でイエス様がこの話をなさった。しかも立ったまま大声でと書いてますでしょ。ユダヤの人たちは立ったまま話することほどない。座ったまま。今私たちのキリスト教会はここで牧師は立って話しますが、教会によって座ったまま牧師は説教する教会があるようです。普段聖書の教える人が座ったままするのに、ここではイエスさんが立って大声で、普通大声で言わない、大切な大切なことをここで主は叫ばれたわけであります。まさにカリオの祭り、感謝と喜びのその祭り、まるでそれと逆行するかのように、多くの人たちが、ああこの祭りは嬉しいな、楽しいなと喜びながら、でもどっか心の中で満足を覚えることができない民がいるのを見て、イエス様が立って大声で叫ばれたの。そういう背景の中で語られていることを思うときに、今日の聖書の御言葉はそういう思いを持って今の私たちも語っていらっしゃる。乾いている人は誰でも。もう一度聖書を見てください。37節のイエス様が大声で言われた、乾いている人は誰でもと。誰でもです。今日この中で例外に当たる人は誰一人いらっしゃらない。乾いている人は誰でも。いかがでしょう。今日私たちはこの2022年の8月の21日の礼拝、今年の教会評価はですね、新100編、喜びながら主に仕えよう。主に感謝しせよ、その名を褒めたたえよと、その標語のもとに、今日もこの礼拝を捧げている、この喜びの時。まあ、週報にも書きましたけれども、水分補給をしてください。私たちの肉体の渇きを癒せ、どうぞ遠慮なく水分を取ってください。とともに、そういう喜びと感謝の礼拝の真っ只中において、心が乾いている。本当の喜びって何なんだろう。生きないと何だろう。心がカサカサだ。いや、もっと根本的な、今までそんなこと話したことないけど、教会に行くと話を聞くように、まことの神様に対して私は心がなんか閉ざされている、これ魂の渇きっていうんです。カサカサだ。そういう私たちに、乾いているものは誰でもとおっしゃっていらっしゃるんです。イエス・キリストがこの私たち一人一人をそのように招いていらっしゃるわけです。神様はそのように祝福しようとしていらっしゃる。私たちの現実どうでしょう。ああ、誰にも言えないけど悲しみがあるんです。なんか虚しい。昨年までは良かったんだけど、今年はなんか望みを持てないとかね。コロナ禍にあって、本当真実なお祈りも先ほどされましたけど、本当そうだと思う。なぜか不安だ。なんか順調よく言ってんだけど不安だ。聖書の話になんか冷ややかな思いしか持てないとかですね。時々ある。恐れ。 私も一言でない、なんか死が来る、だんだん死に近づいていくんだなと思うと、どこかうっと不安を覚えることはないこともないです。ふっと立ち上がるんです。そこから、
いや、言い知れない痛み、心のうずき、良心のうずき、
そんなものを持ってこのところに臨んでいないだろうか。喜びの礼拝なんです。あ、もうこのままでここから帰りましょうで終わるんだろうか。
聖書は随所にそうした私たちの現実を神様はご存知ですから、このようにおっしゃっていらっしゃるところなんです。歌詞は宣教師に書いてきました。鹿が枯れ谷で水を喘ぎ求めるように、神を、私の魂はあなたを喘ぎ求める、神に、生ける神に私の魂は乾くと求めている。その中で詩編の中でこのように歌った詩人がおるんですけど、ああ私もそういうような魂の渇きを覚えるな、ああ神様がそういうお方なんだ、生贄の念を持ってみるんだけども、このお方が全てのものを創造され、今も生きてらっしゃって、限りなき愛を持って私たちに進みかけておってくださる生きてらっしゃる主が、ああこのお方が、乾いているものは誰でも招いておられる。どうしたらいいんですか、何をしたらよいんですか。これは人間が聖霊を持っている宗教心なんです。何かしたらとかね、何かすることによって、これだけのものを捧げることによって、信心を積み重ねることによって、聖書が語る愛の神様はそのようなことを求めなさいません。今日の箇所にズバリ語られている、私のもとに、乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい、水に例えられていますが飲みなさい、それは私を信じる者はとこある、私とおっしゃるイエス様のところにまず来なさいとおっしゃっていらっしゃる。いや今日教会に来ました、いや教会に来ること大事なの、何よりも主イエス様のところに来る、その方に方向を向けていく、ハスに構えんじゃなくてぐっとそちらの方に向けて、そちらの方に向かっていく。水を飲むようにこの方を信頼して受け入れること、乾いているものは誰でもと私たち一人一人その招きをしておいでになるのです。どうぞ信仰障害の長い方にとってもそうなんですよ、私にとってももちろんそうです。なぜでしょうか。39節に書かれていることをかいつまんで申し上げます。霊という言葉が書いてありますけれども、これが生ける水だとおっしゃっていらっしゃる。それはその霊というのは聖霊様のことなんですけれども、この聖書の主人公であるイエス様が神様であることを明らかにされて栄光を表される。栄光というのは神様が神様であること、イエス・キリストがご自身が神であるということを明確に表しなさったのは、あのイエス様がこの後6ヶ月後に十字架におかかりになられるあの場面だ。まあ、それは宣教師書いてきましたが、12章の23節に書いてます。あそこで一番栄光、神様であるということをお姿を現しなさって、その3日後に復活されて50日の間復活の体を現してくださって、聖霊なる神様を注いでくださった、あの霊がまだ下ってない。しかしその聖霊なる方は、私たち一人一人がイエス様を信じ受け入れよう、イエス様の十字架が私の救いのためだった、私の魂を満たしてくださるお方だ、私のためだ、そのことを信じ受け入れる聖霊なるお方って、そういうふうに私たちにしてくださった、していてくださる、してくださるお方なんです。皆さん、水はですね、まあほら、いろんな機械使えば逆に低いところから高いところへ上がることがあります。自然はどうですか。高いところから低いところ水で流れますでしょ。 神様が生ける命の水とおっしゃるこの水もまさに神様の方から私たちのところに注がれてくるんです。まああえて低いところという表現を使います。ああ命の水がもっと満たしてほしいな、愛の水で満たしてほしいな、喜びで満たしてほしいな、平安で満たしてほしいな、ああ私は許されている、永遠になくならない命が与えられているこの水、これは高いところが流れてくる、注がれてくるんです。それをせき止めているものがあるんです。シャッターを落としてしまう、いや受け入れません、これがたびたび罪って言うんです。高ぶってるとですね、上から見ていると下ってこないんです。私たちの丘せき止めてしまうのはそれだけだ。乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい、これは今日一人一人にそのことを招いていらっしゃる。イエス様はどんな状態にあったとしても満たしたいと願っていらっしゃる。ですから心から私は今までせき止めてました、シャットアウトしてました、ごめんなさい、それが悔い改めてイエス様の方に、イエス様で来るというのはそれじゃ向くんです。そしてそうですねと心減り下って、まあ、聖書の中では砕かれた心っていう表現を使いますけれども、イエス様を信じるなら一気に流れ込んでくるんです。私たちの乾いた心はまさに許されている喜び、ああイエス様の十字架は私のためだったということが喜んで受け入れることができるようになる、そこに安らぎを覚え感謝に満たされていく、まさに満たされる祝福がここにあるんです。イエス・キリストのところです。イエス様が乾いているものは誰でもとおっしゃったイエス様のところです。さてこの38節もうちょっと丁寧に見ていきましょう。ご覧ください。私を信じる者は聖書が語った通り、その人のうちから生ける水が川となって流れ出るようになる。その人のうちから。以前、腹からとか、お腹から、腹からとか、心の底からっていうんですが、私はやっぱり内からっていう言葉はいい言葉だなと思っております。私たちの全存在から。そして流れ出てくるわけですから、自分さえ満足しとったらいいというんじゃなくて、それがブーッと流れ出てくるんです。自分自身の全存在が源となって他の人にそれが祝福を生んでいく、あふれ出る祝福となっていく、イエス様はこのところでね、この話だけしておきますね。聖書が語った通りと書いてあるでしょ。どこに語られてるんですか。この当時は旧約聖書のことを聖書でここで言っている。旧約聖書で語られた通り、いくつか思い出すんですが、一番代表的なお話をしておきたいと思います。ちょうど私先ほど最初にイスラエル旅行したことを許されてお伺いしたことがあるんですけど、ちょうど2000年でした。念願がかなってですね、何かで行ったんですが、聖書の背景となっている、まあ、この中にもイスラエル旅行された方いらっしゃいますが、あこの場面聖書のあそこに書いてあるな、アッシュラムに行ってこのところだなと、いくつか行った中で皆さん聖書の中でイエス様が活動されたこのガリラヤ湖ってあるんですが、そこからヨルダン川が流れてきて、そして行き着くところが海抜が400メートルだったと思うんですが、そうですね、400メートルのところに死海、死の海があるんです。でエルサレムというのは標高800メートルですから、その差がですね1200なんですよ。ぐわーっと流れてくる。で死海というのはまさに死の水がある、塩分がいっぱい、楽しいです。行きたいなと思われる方出てくるかもしれませんが、普通の10倍の塩分が
だから行きますとプカーッと浮くんです。舐めたらもう大変なんです。舌がもう大変なことになりますが、私魚が一匹も泳いでません。死の海です。まあ世界中で一番低いところにあると言われておりますが、おそらく魚を取ってたらすぐ塩漬けになるんじゃないかと勝手に想像したことがあるんですが、私もそう浮かびました。泳げないんです、浮きますから。まあそんなところです。実はその司会を大あのところでの話をしているのに、これもあの宣教師会的に旧約聖書のエゼキエル書の47章の1節から12節の話をちょっとさせてください。聖書に書いてある通りというね、イエス様がここで思い起こされたのはあそこだなと思われる箇所なんです。どういう箇所かというと、エルサレムにこうあの神様を礼拝する神殿があります。神殿がぐっと下ってくるわけですから、その東側になるか南の方になるか水がさーっと流れてくるんです。そのことを見ながらエゼキエルという人が神殿からさーっと水が流れていく、約500メートルいったところだったかな、ずっと視界の方へ行くわけで、その水は最初はですね、行った人の足のくるぶしぐらいまで水が、そこから約400、500メートル行ったところへ行くと、今度は膝まで水が、に浸かる。それから約400、500メートル行くと、腰行って、足、くるぶし、腰行って、そして全身が浸かると書いてある。これ象徴的に語っているところなんです。もう死んだような海の中に水が注がれて、生き物がみんな生きるって言ってるの。草木が生えてくる。魚もそこで泳ぐようになる。確かに一部これこの話いいですね。エンゲデというところ、一部東の西の方にあるんですが、そこは確かに皆さんなんか放送で見られたかもしれませんが、草木が茂って鹿がそこに来たり生き物がおる、そういう一部があるんですが、でも全体は全部死んだ海です。しかしそのエゼキエル書の47章で語っているのは、全部そこは生きた水が流れ込んで、生き物が生きる、死んでいたものが生きる、草木が生えてくる、そのことを語っているのです。神殿は神様がそこにおられるということを意味しています。川は流れ出る許しが、愛が、感謝が流れ出ていく、その源である聖霊を表しています。そして私たちがそれに触れたら、それに触れるんです。預かるの、導いてくださる。死んだような心の傷も、死んでしまったような失望状態も、罪の痛みも、冷たくなってしまった心、人間関係も、生き返るということを、そのエゼキエル書は今の私たちにメッセージとして語っているのです。イエス様が十字架にかかって死んで蘇ってくださった。それによって、このイエス様を信じることにより、生ける水が川となって流れ出るようになる。今日開きましたヨハネによる福音書、そのことを予告しています。流れ出ようと命令していません。自然と必然的に流れ溢れ出てくるということです。さあこれから流れ出ないかなじゃなくて、溢れ出てくるんです。また開いてくださった、後で読んでくださったら結構ですが、先ほど紹介しましたエゼキエル書のですね、その47章の、今話しました、その話の一番最後の12節にこんな一句がある。どうぞお聞きください。47章の12節というところですが、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長して、その葉は枯れず、絶えず月ごとに新しい実をつける。絶えず月ごとに新しい実をつける。おやっと思うんです。どんな時で待ってもということです。絶えずですから。まあ私たちの日本で経験する1月2月で寒い時であっても、真夏の何にもこう、暑くて大変な時のどんな時であっても、春や秋の良い季節であっても、ということは私たちの人生の嬉しい時も悲しい時も大変な時もどんな時でも、月ごとに新しみが、結実があると言ってる。とてもそんな実を結べませんよ。
私はしんどいから、いいえ、神様ごめんなさいと言って心から悔い改める身を結ばさせてください。あふれ出るように愛と喜びと平和と寛容、親切、慈愛、善意、忠実、柔和、ちょっとちゃんぽんになってますが、そして節制という、そういう意味が、そして私だけではない、私の隣にいる人にもその身が、その流れが及んでくるという、これが主イエスキリストを通して聖霊様が私たちに注ぎ出してくださる豊かなものであります。この人の話お話をして終わりたいと思いますが、皆さん、イエス様が十字架におかかりになった時に両隣に二人の犯罪人がかけられましたね。この話はもうご存知のところ、よく聞かれるところですが、最初は二人ともイエス様を罵っていたんですけれども、イエス様の許しの祈りを聞いた時に、一人の犯罪人は心から、ああ私が十字架にかけられたの当然だ、この刑罰を受けるの当然だ、でもこのイエス様はそういう方じゃない。ところがもう一人の犯罪人はなお罵り続けるもんですから、あのね、まあ、名前言ったかどうか聖書書いてませんけれども、私たちがこうなったのは当然なんだよ。彼は自分だけで満足しなかったの。もう一人の犯罪人に、私たちがこうなったのは当然なんだよ。そのように取りなしている。この一人の犯罪によって、あの十字架にかかって 死を間際にした彼のところからそれ注ぎ出てるの。そして、イエス様、御国の権威を持っておいでになるときには、この私も忘れないでくださいね。もう本当に疲れついて、今日イエス様おっしゃった、今日あなた私と一緒に、私のおるところに一緒におるよ、あの十字架上の犯罪人のところからも注ぎ出てるんです。この流れは今の私たちまで流れてきてる。あの許しが、今日あなた私と一緒にパラダイスにいるという、あの流れが今の私たちに注いでるならば、そして今度は私たちを通して溢れ流れてくる。この朝どうぞお一人お一人、主のもとにもう一度来ましょう。初めていらっしゃった方も、幼子の皆さんも、長らく私も含めて、イエス様がしっかり向き直って、来て、水を飲むように、信じ受け入れ、満たしていただき、溢れ出る祝福が心にでもありますように。神様の救いの祝福はこのところにあります。そうさせていただきましょう。
お祈りいたします。生ける主よ、主の愛と救いの招きから漏れるものは一人もおりません。乾く私たちの魂とを愛と喜びと平安とに満たしてくださいます。今、悔い改めとへりくだりをもって、救い主イエス様とその十字架と復活の救いを信じ受け入れます。さらにあなたはこの救いの恵みをあふれ出させてくださるお方です。聖霊様によってあふれ出る祝福を及ぼすところに、私たち自らを置き続けることができますように、お一人お一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今そのところに心を注ぎ出してイエス様の方に向いてください。お祈りしてくださいませ。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様の恵みに感謝して捧げるものです。 係の者が袋を持ってまいりますが、またまだ意味のわからない方やご用のない方は献金をなさらなくても構いません。それでは賛美します。賛美歌404番、天津真清水。賛美歌404番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。私を信じる者は聖書が語った通り、その人のうちから生きる水が川となって流れ出るようになると、愛する天の父なる神様、皆をあがめ心に感謝をいたします。今朝も今に至るまであなたがこの礼拝を導いてくださったことを覚えてありがとうございます。主よ、あなたは私のもとに来て飲みなさいと2000年前から変わらず私たちに語りかけてくださっていることをありがとうございます。一人一人さまざまな重荷を持ち、またさまざまな渇きを覚えてあなたの前に立っております。どうぞあなたの前に、あなたのもとへ行き、生ける水を飲んで、あなたのことを信じ、悔い改めて、あなたの喜びに満たされて、このところから再び使わせてくださいますように、よろしくお願いいたします。まだ信じることができない方も、一歩あなたの前に踏み出す勇気を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝にあふれ、今心からの捧げ物をしようとしております。どうぞ主よ、あなたの御用のために尊く用いてください。また捧げられますお一人お一人もあなたがなお祝福してくださいますように、 よろしくお願いいたします、うん、感謝し愛する主の御名を信じてお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。